皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
はい、どうぞよろしくお願いしま す。はい、福祉探偵団ね、第55回ですね。55ですね、55回ですね。さあ、先日ですね、ちょっとツイッターでも書いたんですけどね、僕犬に襲われましてね。
美味しそうに見えたんじゃない。
うん、つか、ちょっと訪問する施設に向かってたんです。歩いて向かってたんです。まあ、それちょっと山なんですよ。山奥なんですよ。で、歩いてたら、草むらからね、犬が出てきたの。
怖いね。
なんで、鹿じゃないんですよ。猿じゃないんですよ。
犬ね。
犬なんですよ。
うん、
なんで犬って思って。で、こっち見てんの。やだなぁ、やだなぁと思っていったら、犬寄ってくるんですよ。
うん、
で、尻尾振って、
うん、
笑顔で寄ってくるんですよ。
あ、笑顔でよかったね。うん、
だけど僕ね、犬嫌い。怖いの。また大きな犬なんですよ。
へぇー。
そんで、蹴ったりしちゃダメじゃないですか。で、シッシッって言っても寄ってきて、
うん、
もう、あってこう、なんちゅうの、こう、寄ってきて、
じゃれてくる
んですよ。じゃれてくるんですよ。もう、一人で冷や汗かいて、こう、逃げ回ってたら、その訪問先の施設の人が車で来て助けてくれた。
よかったね。
で、多分、首輪つけてたから、賢そうな顔してたから、迷子のワンちゃんだとは思うんですが、どこの子は知りませんし、ごめんなさい、助けてあげる気合も気力もなくって。で、まあ、養母済ませて、帰って、出たらまただいぶ離れた、僕とじゃれてたところから、だいぶ離れたところで違う人にじゃれついてて、でね、無事ね、見つかればね、飼い主さんと出会えればいいけどねって思いながらね、ちゃんとですね、犬はなんつうの、紐で縛っとくとか、
まあね、
檻っていうんですか、犬小屋に入れといてください、はい、もうペットとか動物苦手なんですよ、僕基本。
うん、そう
ね、人間以外僕ダメなんですよ、基本的には。
うん、じゃれられると。
だから、僕多分ね、日本以上の動物苦手。うん、
日本
虫とかムカデとか嫌いで、で、日本以下の動物も嫌い。
へぇ、じゃあケリーさんをやっつけちまえと思ったら、いっぱい小足のあるやつをいっぱい。
ナメクジとかダメです。虫もダメ。
あれ、ナメクジは大丈夫。日本以下も
ダメ。ダメ。それ以上でもそれ
から。
二足歩行の、霊長類だけ。人間だけなんで、もう、なんかさ、最近ってさ、動物連れてってショッピングモールとかあるじゃないですか。
ありますね、はい。
もうさ、こんなとこにワンワン連れてこないでよって思う人ね、それなりにいるんじゃないかなって。
そうですね、でもそれはあると思う。う
ん、ねえ、いや、アウトレットモールとか行くと連れてきてて、こんなね、人混みのとこにね、こんなにね、こんなとこにワンワン連れてきて、で、動物、ペット愛好家じゃない僕としては、よく理解ができない。
なるほどね。
ね、
うん、
さあ、話は変わりますけどね、ちょっと今仕事で、認知症のね、方とちょっと関わってるんです。
はい。
で、まぁ、ちょっとお話をしに行ったんです。
うん。
そしたら、まぁ、その認知症の方はですね、明らかに認知症なんです。で、こう、テレビのリモコンとか、もうちゃんと操作できてないし、
うん、
で、ちょうど猛暑日だって言われてる時で、もう今日は36度とか、最高気温36度、37度になるよってこう、言われてる日に訪問したんですよ、その認知症の方のとこに。そしたらもう、エアコンの使い方がもうこんがらがっちゃってて、
うん、
で、リモコン使えないからもう知らないって言って窓を開けて過ごしてたんですよ、
はいはい、
まあ、これ下手すりゃ熱中症で倒れて、
そうだよね、
死んじゃうかもっていうような状態の方なんです、
うん、
まあ、僕らから見ると、あ、明らかに認知症だなっていうのは分かるんですよ、
うん、
で、まあ、ちょっと真面目なね、まあ、そういう話をしてた時に、その認知症の方は怒り出したんですよね、
は
あ、私はそこまで老いてません、 なんであなたたちにそんなことを言われなきゃいけないんですかと。
なるほどね、はい、
じゃあ怒られて、
うん、そうね、
で、あの、うん、まあ、カクカクしかじかなんだよって柔らかくそれなりに説明してももう知りませんと言って、
そうね、
プリプリ怒られて、まだ話してるんですかとかって言われて、で、まあ、
さようならって
帰ってったんです、
うん、
で、もう、ああ、まあ、でもね、そんなね、あの、本人の前で喋っちゃいけないような話をするために本人の前で喋ってた僕たちもどうかなって思うんだけど、
そう、ね、
だって家族がそこで話するって言ったんだもん、
まあね、
じゃあ違うとこがいいと思ったんだけども、
家族もね、うん、そうね、そういうのよくあるわ、うん、
で、あの、まあ、僕たちの、ね、業界ではインテークですね、
はい、
あの、まあ、初回面接みたいなもんですけども、うん、はい、大失敗ですよもう、あ、やっちまった。でも最初からなんか失敗しそうな雰囲気は出てたんですけれどもね、うん、ただ認知症の方で、あの、短期記憶がもう壊れてらっしゃるので、多分なんで怒ってたかもう覚えてない
でしょうね、
僕のことも覚えてない、う
ん、はい、
そういう意味ではね、認知症ってありがたいなって
思います
が、はい、さあ福祉探偵団ね、今回はちょっと認知症について取り上げてみます、
はい、
そういうわけでね、意外と今までこれもやっていないんですよ。
あらば、それ知らなかった、
うん、だからちょっと今日は認知症の世界をですね、ちょっと紹介していくということでね、いきます。
ディープな世界だわ。
はい、
はい、
語りきれるかどうか分かりませんけどね、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
This is 福祉探偵団。
はい、福祉探偵団第55回本編です。はい、今回はね、認知症について、はい、いろいろ勉強してみようかなと考えてますが、
はい、
大水さん、このオレンジ色のゴムでできたリング見て。
あ、何それ。
これなんか、認知症の勉強した人が、もらえるリング、
まあその場所
すっごい下手な説明な、認知症キャラバン、
認知症、うん、認知症キャラバン、認知症の人がキャラバン組んで歩くの、
うん、
それなんか単なる徘徊だと思う
んだけど、なんかこう、まあ、私は認知症、
認知症サポーター100万人キャラバンです正式名称そんな名前だと思います。
認知症サポーター100万人、
100万人はもう越したはずです、
ね、あ、そうですか、
もう越してます。
だからこのね、福祉介護協会の方で、まあ、腕につけてる方は少ないけど、カバンとか、あの、ね、札、名札のところとかにね、あの、つけてたりして、それは認知症のことを勉強してる、一応勉強してるものなんで、まあ、とっさのお手伝いはできますよっていう証明なんだよね。
まあね、一応そういうことだね、
うん、
はい、
さあ、この
決して私は認知症ですっていう証明じゃないから大丈夫です、
はい、違いますね、まあ、そういうアイテムもあるんでね、まあ、ちょっと福祉介護系、ね、介護のお世話に家族がなっている方なんかで、そういうリングでいいの、あれ、ブレスレットだよ、
まあね、ブレスレットですね、
うんうん、ゴムのやつね、
はい、
うん、見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、さあさあ、認知症、昔はボケ老人とか、
そう、ね、
地方って言ってましたけど、
はい、
もう一応認知症で定着してきましたね。
なりましたね。
うん、たまに、まあ、ボケはよくまだ日常会話的には使うけど。
ボケみたいな感じ。
そのボケもですね、ボケ老人も、まあ言わなくなりましたね。地方もだいぶ、まだ稀に聞きますけどね。うん、
たまに言います、言われる。まあ意外にね、一番使うの家族かもしれない。
うん、あ、
地方とかボケとかね。
うん、もう今一応ちょっとそう、
専門っていうか、一般的には今は認知症、う
ん。ちょっとね、地方とか悪いイメージが強い感じなの、
うん、どうですかね、
うん、多分そんなのがあると思うんだ、うん、まあ、ともかく今認知症です、
はい、はい、そうです。
じゃあ、認知症ってアルツハイマーのことを言うんですか。
いや、イコールじゃないでしょ。
あ、違うの、
うん、
うん、
違うよって今になんでアルツハイマーがいきなり出てくるの。
え、だって認知症ってアルツハイマーって思わない。
あんまり思わない。
あ、そうですか。
うん、
あ、もうアルツハイマーしか、まあ、
まず一番。アルツハイマーが認知症ですね。
うん、だから、いろんな認知症のタイプが。
そうそうそうそう。
よく聞くな、アルツハイマー。
でね、あ、ここで答え言っちゃっていいのかしら。あ、こんなこと言うと私は、
うん、
製薬会社に刺されるかもしれない。
はいはいはいはい、はい。
多分 分だよ、多分アルツハイマー型認知症って、あの本当の確定診断は出せないんでしょ。
あ、そうなんですか。
なんだっけ、なんだっけ、脳の中に何とかっていうベータ何とかっていう物質がこう付着してっていうのは、それは脳を解剖しないと最終わからないんですって。
え、あの CT みたいなので
こう、まあ、MRI とかでこう萎縮して、今はだいぶね MRI をこう萎縮したり、脳の血流を測ったりということで、多分だいぶ正確な診断出すようになってきたけど、うん、あのただ脳が萎縮してます、じゃあアルツハイマーですねっていうわけじゃないらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、だけどアルツハイマー型認知症って言われても、あのアルツハイマーじゃないような、まあ要はさ、年取ったら脳ってちっちゃくなるんだよね、確か少しスカスカになったりするわけじゃないですか、はいはい、ほんでそういうなんていうの、その普通の老化現象、うん、とアルツハイマーってやっぱね見てると違うんだけど、本当の新生アルツハイマーの人違いますよね。だけどなんかみんなアルツハイマー型認知症にされてる気がする、うん、今日この頃の私で。なぜかっていうと、それは多分 それをつけると出せる薬とか、まあいろいろ、まあ、あのそれはもう深い闇の中にあるんじゃないかと思います。
ちなみによく聞くアルツハイマーって薬あるんでしょ。
治す薬は今はまだ
ない。治す薬は、ね、進行を抑える、
遅くする薬ですね、
はあるんですよね。
そうすると家で自立じゃないけど自宅で生活できる期間が、少し2年ぐらいだっけか、2年ぐらい伸ばせる。
そんなもんなんですか、
うん、2年だったか5年だったか忘れちゃいました、すいません。
ともかく飲まないより飲んだ方が緩やかに。
そうするとね、その何年か飲んでたらもう終わりってことじゃないですか、うん、伸ばせる期間終わったら、うんうん、でも10年も15年も飲んでる人いますけどね。
あ、いるんですか。
飲んでるね、見てると。だから、うん、見てると難しいよなって思います、あの認知症。だから本当に人間としとったらやっぱり私の中では、まあボケてくるというか、昔の人でいうとこの猛録する。
あ、猛録って言葉も懐かしいね。
でもいいでしょ、猛録って。私猛録好きでね、かわいいでしょ。だから猛録してくるんだと思うよ。
あの僕のね祖父もですね、あの以前死にかけたのに復活した時、
あ、また復活したの。
あ、今元気みたいです。
まだ復活した、
はい、あれにあれあれっていう認知症なのよね。で、まあ、いわゆるアルツハイマーだと思うんだけど、うん、思い返せば、あ、ボケてきたねってこう思う前からこう気づいた時に振り返ると、もうあの頃からボケは始まってるなって感じたんですよね、昔話を聞くと。で、おじいちゃんとおばあちゃんが街車でお肉屋さんにお買い物行ったの、
うん、
でおじいちゃんちょっと待ってて、私がお肉屋さんでお肉買ってくるからって言って、うん、待ってるはずがもう覚えられなくなり始めたから忘れちゃって、うん、おばあちゃん置き去りで帰っちゃった。
あ、それいくつぐらいの時？
ね、70代前半。
やっぱね、うん、それくらいだよね、多分あの本当のアルツハイマーの人ってね、発症するのが割と早い感じがする。
あ、本当。
早い人はね、やっぱりあれですね、なんかこう、なんていうの、そういう、こう得意でもね、そうなの、その時は、うん、ちょっと忘れたかなぐらいで終わるんだけど、
母の笑い話なんですよ。
後から診断名がついて振り返ると、うん、思い当たる節がある人っ
いっぱい出てくるよ
ね。アルツハイマーの人多いかなと思う、うん、本当のね、うん、
だから僕がこう学んだのは短期記憶が壊れてくる
ですね、
うん、
はい。
で、まあ、僕たち物事を覚えるわけじゃないですか、はい、でまずとりあえず覚えなきゃいけない、
はい、
これ短期記憶っていうところにこう入れるんですよね、はい、うん、で短期記憶っていうのはとりあえず覚えるっていう記憶の引き出しなので、
そう、
特徴としてね、忘れることができるんですね。
そうです。
でも忘れちゃいけないことっていっぱいあるわけですよね。
そうです。
なので忘れちゃいけないことは長期記憶っていう方
箱に
入れ替えなきゃいけない、うん、でそれはどうやってやるかっていうと、まあ、基本何度も繰り返してやるとか勉強を重ねるですよね。でその勉強するって言っても人によって癖が違うので、
うん、
見て覚えれる人、書いて覚える人とか、
うん、
やっぱそれなんか違うみたいですね、
うん、
で例えば算数のね、9×1 とかっていうのは、うん、あれなんか小学校の時死ぬほど呪文のように唱えさせられて、
うん、
もう強制的に長期記憶の方にこう入っちゃってたりするわけですよね。だからそうやってこう長期記憶入れてったりするんですよね。だから中間試験とか期末試験の一夜漬けっていうのは意外と役に立たない 短期記憶のまんまなんで、うん、その場しのぎで後々はならないって聞きますね、うん、で、まあ、必ず短期記憶を通るかって決してそういうわけでもないみたいで、うん、長期記憶にいきなり入るものもある、
うんうん、
例えばあの失恋のショックとか、
うん、
なかった？ああ誰もないんですか、
うん、
失恋とか
もうねいっぱいありすぎて
ます。ああそうなの、ね、
すいませんもうあの長期記憶に入れる長期記憶がいっぱいになったのひっくり返しちゃった。
ああそうなんですか、うん、あとあの多分ね聞いてるあの日本でこの番組聞いてらっしゃる方だと、うん、多分共通で一発で長期記憶に記憶が入ったのってあの東日本大震災の津波の場面、うん、
多分一番最、まあ、ある最近ではですよね、
うんうん、あの見た場面ってそれぞれ違うと思いますけど、うん、
そうそうその今の高齢者の方だと結構伊勢湾台風っていうのがね、そういう大きななんとかの水害だとか、うん、それからまあ最近だとね、まあ、そういった結構今水害多いからね、あれですけど、そういういわゆる水害
ショッキングなものすごくショッキングなことはパッて入っちゃうみたいなね、
入っちゃうみたいな、まあ、あと、まあ、関東大震災はちょっと不思議、
もうちょっと古いですね、
ほとんど長期記憶のそれ自体がもうなくなってるけど、うんね、あとは第二次世界大戦ですね。
そうですね、はい、で長期記憶ってっていうのは、まあ一回覚えたことはもうずっと忘れないっていう特徴があるわけですね。で、で長期記憶のこうどれだけ人間って覚えられるのかなっていうと、無限大に覚えられるって聞きましたので、失恋を忘れたって容量がいっぱいでもう覚えてないっていうのは多分嘘だと思いますよ、おばちょさん。
無限大ね、うん、
多分あの男
もしまい込んでね、しまい込んで
ちょっと埃かぶってるだけじゃないかなって
で、
で短期記憶っていうのはもともと年齢とともに衰えがちなんですって、
うん、
で長期記憶は年齢が年取ってもあまり衰えにくい、
うん、
だから新しいお年寄りって新しいことを覚えるのはちょっと苦手、
うん、
だけど、懐かしいこと昔のことは今でも覚えてるから、うん、それはなかなか今昔話でよくするのっていうのはそういう記憶の仕組みにあるのかな、うんうん、でこのアルツハイマーっていうのはこの短期記憶っていうのが壊れちゃう、うん、だから僕のおじいちゃんも短期記憶とりあえず覚えるってことをができなくなりました。
そうそうですね、うん、
だから
です、ね、はい、
ガスつけてお湯を沸かす、
うん、
これ覚えとかなきゃいけないですよね、とりあえず、はい、でもこれも覚えることができない、
うん、
僕たち忘れちゃうって言うけど忘れてんじゃないんだよね、覚えられないんだから、うん、でそうすると体着したら火事になって危ないじゃないですか、だから火を使うの危ないから電磁調理器に変えましょう、
はい、
そうすると電磁調理器の使い方を覚えなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
それは覚えるのはとりあえずまず覚えるという短期記憶を通って長期記憶に入れるから、
うん、
とりあえず電磁調理器の使い方はもう覚えられない、
うん、
そうすると電磁調理器の使い方がわからない、
うん、
むちゃくちゃ操作をして壊しちゃう、
そう
だよねっていうのから始まっちゃうのかな、
うん、だいたいあのガスをね電磁調理器にすれば問題は解決すると思うのは大きな間違いですね、
うん、そうです、今のうちにボケる前に変えないとダメ、長期記憶に入れないとダメなんですよね、
ダメなんです、うん、だけどもう気づいた時に遅いからもうその時はもうガスやめて、うん、まだ電子レンジの方がいいかもしれない、
あそうですね、だからガスの使い方は昔からずっと使ってるから長期記憶に入るから使えるんですよ、
う
ん、だからとりあえず覚えてはいけないってことは覚えられない、だからよく徘徊で行方不明になっちゃう高齢者っているのっていうのもどこ歩いてるか分かんなくなっちゃうからっていうのもありません？
うん、あのとりあえず検討式ですよ、
もしああそれも
そうだからでも そうそれは本来のあのなんだっけ、認知症のさ中核症状ではないけどね、うん、でもあのやっぱり検討式でここがどこか分からなくなるっていう。だから本当は家にいるのに私あの実家に帰らせて、家に帰らせてもらいますって言って夕方出てくとかね、
僕のひいひいおばあちゃん、ひいおばあちゃんのお母さん、
は
じゃあひいおじいちゃんのお母さん、
は
どうしてもいいか、うん、はそれやったんだって、
へえ、
うん、あの隣村や峠二つ向こうの峠の村から嫁に来た人帰らなきゃって言って騒いでたんだって。
昔私そういう人ね保護したことある。
あ、本当。
本当にリアルの徘徊してた人で、でこうなんていうの、 まあ、夜中、夜っていうかまあ10時か11時ぐらいにさ、うん、寒いとこ歩いてて、あなたたち悪いけど私の家がそこの山の向こうにあるからそこまで送ってってくれって言われて、一生懸命まだ当時だからこう地図を見てね、ここここって聞いて、
ほうきに乗せあげなかったので
、いや寒いじゃない、
うん、あそうなんですね、
うん、であのどうしようかなと思ってさ、で一応まあその時あのおかしいなと思ってたので、うん、こちらはおかしいなと思ったので、うん、で警察に電話してたらビンゴで家族が探してたと。でも本当にその人はあの山のもう真っ暗なんだよ、あの山の向こうのあの山のあの山は1500m ぐらいある山の向こうで、あの山まで今から歩いて帰るのかいっていうのは。
でも昔の人だったらね、
まあ昔は峠越えしたんでしょう ね、うん、で、あの山の向こうに私の家があるからって
言って、ね、でうちもそうやってボケてたおばあちゃん、ボケ始めそうなんですけど、うん、僕は物心ついた頃には寝たきりでギャーってずっと吠えてる怖い人だったっていう印象があったので、近寄りたくなかった、あの家に行きたくなかったっていう記憶が残ってますね。
うん、う
ん、なんでそんなことになっちゃうの
ね。
うん、
でもあのさっきも言ったけど、結構こうアルツハイマー型だよって言われるタイプの人と、うんうん、まあそうじゃない、いくつか認知症ってあるでしょ、あの脳梗塞とかでさ、脳の機能が本当にこうね、血管が詰まっちゃって、うん、そこが脳が細胞が壊れたような時も認知症になったりとかさ、うん、それから他にもあるよね、レビー小体型認知症だとか、それからピック症だとか、いくつか、まあ、あの今はまず細かくきちっと診断しましょうっていうのが、もうなんか10波1からげ、はいアルツハイマーですとか認知症ですではなくて、基本的にはこうちゃんと、まあ、分類っていうかね、その人がどういう傾向のある認知症なのっていうのは専門医に見てくださいっていうのが今の、あの対応の仕方ですね。
あの僕ケアマネの試験、この配信されてくる頃にはケアマネ試験
かな
終わってる頃だと思いますよ、
はい、
今日もねリスナーの見学者で、
ああ
の大吉くんが来てますけども、
大吉くんは、
ね、あの今年受けるんだよね、ケアマネね。
そうですね、
ね、あのこんなとこに来てる場合じゃない、
ね、場合じゃないね、こんな、ね、
余裕がありますね、
番組で聞いてる場合じゃないよ ね。
で、あのでもケアマネの勉強してた時にその認知症のこともくれるでしょ、うん、そうするとアルツハイマー型認知症、
うん、
脳血管性
認知症、
認知症とピックチック
ピック
ピックチックは違う病気ね、
チック違う、うん、
ね、あの3種類あったのは覚えてる。
最近ねレビー小体よく言うようになった。
レビーも聞いたことあるね、
うんうん、
あんまり問題的に出なかったよね、
うん、まあ問題的にはね、うん、あとはあの正常圧水筒症、例えば、ね、なぜ
水筒症ね、うちのばあちゃんそうや。
でなぜかっていうとね、その治る、まあ、とかね、例えば私過去に本当に認知症っていうか認知症状だよね、うん、まあ昔の人この、うん、まあ、あの何地方症状、すごいひどい人がいて、
うん、
もう本当にひどくて昼夜逆転して夜中にこそこそこそこそして、でもね、その昼夜逆転じゃなかったの、寝なかったの24時間ほとんど寝ないで動いて、まあちょっとこう休むんだけど、もう異常行動みたいになっちゃって、でもあの内科の先生は認知症としか言わない、で薬もくれたもん、まあしょうがないよ認知症だからみたいな話になったんだけど、その人ね違うの、あの、うん、普通の認知症じゃなくて脳腫瘍だったんです。
あ、脳腫瘍
がどっかにできてて、もう脳のコントロールが効かなくなっちゃって、
壊れちゃって
たんだ。でそれも気づかないから認知症だって言われたら、みんなさってさ80ぐらいでさ認知症だって言われたら誰もそんなこと考えないよね。しかもね、その人ね、よくよくね後から分かったんだけど、そのことはそういう情報を聞き取らなかった方も私もいけないけど、うん、後からでもね、後からっていうかね、そのね割と元気だったんですって、うん、で自分で病院行ってたから奥さんもその病気の状態を知らなかったんです、
うん
って、で、実は胃の不調を訴えてたので、はい、1回胃カメラか胃透視しましょうって言われてたんですって、うん、言われてたんだけど、言われてたなんてことは本人しか知らないから、はい、本人が認知症になったら誰も分かんないじゃないですか、はい、でお医者さんも認知症だなと思ってるから、そんなあんまりそういうふうに
聞こえなかったら、そっちまでチェックいかなかったん
だ。後で聞いたらそれがあって、で結構はね脳腫瘍だけど、スキルス性の胃がんがあって、スキルス性の胃がんってなんかすごい進行早いんですってね、それが脳に転移してて、で脳腫瘍ができてて、で そんだけの異常行動が出てたんだって、そんなの最初から脳の MRI 取りに行けばすぐ分かったんですよ。少なくともものすごい大変で、そこそのいろんな意味で大変だったんです。本当ご家族も大変し、本人も苦しんだと思うんですよ。私もあの時は、まあ、まだまだ未熟だったので、もうちょっと早くに、あの急激な変化をした方だったので、急な変化の場合に私はだから必ず1回 CT 取ってくださいとか、 UD はそれこう、もしかしたらそこの原因がものすごい明確で脳の萎縮じゃなくて、ね、脳腫瘍だとか何かこう脳に例えば血腫ができてるとかさ、どこかで転んで頭が血ができてたとかさあるじゃないですか。そういうのだったりする時あるから、なんていうのかな、うん、やっぱそういうのっていっぺん病院で見てねって。
この間亡くなったね、あのマーガレット・サッチャーさん、
ああの人なんか認知
症だったみたいし、あのレーガン大統領も、元大統領もね、あのって聞くけど、認知症の本人っていうのは自覚ってあるもんなんです？
あれはあるって言われてますよね。キャラバンメイトではあるっていう風に伝えましょうってキャラバン教える側は言われるけども、実際あるんだと思いますよ。
なんか不安的なものは感じてるのかなって、
漠然とした不安とか、
それはなんかこの間怒られたおばあちゃんを見てると、うん、不安なんだろうけども、うん、まあね、認知症だよなんて言われたくないだろうし、
そうでもボケなもん勝ちだねって昔よく言う人いたけど、そうでもないんだよね、不安なんですよね。
怖、あのだからね、見ててね、本当に、まあ、お部屋に入って喋っててテレビがもう耳も遠いんだろうから、もうガンガンにボリュームが上がっててうるさい中喋ってて、気がつくじゃないですか、テレビ消さなきゃ、僕がテレビ消すねってできないから、こう喋ってて気づいてテレビをこうリモコンを持つんだけど、今の地デジのテレビってボタンいっぱいでしょ、操作できないんだよね、もう適当にガチャガチャガチャってしてうまいこと思うように、いわゆるテレビ消したいんだけど、どこのボタン押しても消えないわけですよ。答え一箇所しかないわけじゃないですか。そしたらたまたま、まあ、テレビのからビデオのとこに静かになって、あ、消えたって喜んでるんだけど、違うよね。で、そのうまいこといかない、イライラしてる顔、イライラしてるっていうのもあるけど、不安、なんでできないんだろうっていう、なんか見てて感じたんですよ。ボケてるなぁ。
そうそう。
辛いんだろうなぁ。
私たちさ、まあ、仕事をしているものだとどうしてもそう、例えば認知症の方なんかだとさ、親しくね、親しげにお話をする、例えば1回会ってますと、どっかで会ってて、で例えば1週間経ってもう1回その家で訪問して、何々さんって言って話しかけて、まあ例えば1回目に1時間以上その人と話をしました、1週間経ったら覚えてるだろうって、でまあ認知症だって聞いてるから忘れてるかなと思っているけど、そこで例えば親しげに名前呼んだだけで、なんであなたは私のあなた初対面なのにね、私の名前知ってるのって、個人情報がみたいなね、不安感を感じたりとか、それはそうだろうなと思います。
だからその別の方、認知症の方も、僕仕事で毎月会いに行くんです、もう覚えてないから、毎回どちら様でしたっけっていうから、
そう
毎回設定変えてちょっと楽しんじゃうとかあるんですけど、あのね、亡くなったご主人に世話になったもんですとか、あのね、遠いね、あの親戚の子供なんやわとか、毎回あの適当に変えて、ってはいはいって喋っててね、で、こう接して、まあ、5分か10分ぐらい喋っててね、おばあちゃん若い時山本富士子に似てるって言われませんでした、ちょっとすごい喜んでくれるんですよ、で今日はね、轟ゆき子さんでとかってこう言うと、私そんな轟ゆき子さんみたいにこんな似てないわよって言って喜んでんですよ、ね、誰か分かんなかったらウィキペディアで調べてくださいね、戦中のね、あの女優さんですけれどもね、もうそうやってちょっと でまあまあちょっと悪ふざけもちょっと入れてますけれども、まああの機嫌良くなってもらえばって思うけど、あのそういうね、ちょっとオーラかなタイプの人だったらアホな話入ってくるんだけど、あの私ボケてません、オーラのね強い人だな、僕ちょっと
大変ですね、
大変
ですね、ご家族も大変ですね、あれは、
ね、
あの私ボケてません、私そんな、まずその介護のサービス使おうと思うと、私はそんなところに行かなくてもいいです、どうしていくのか分かりませんから始まってね、
そう、
私はあんな人たちと一緒には してもしょうがない、してほしくないですから始まりますからね、
から難しいな、大変だろうなと思います。それってのは別にどのタイプのこう、まあ、にアルツハイマー型だろうが、なんだっけ、脳血管型だろうがしても、まあ、そういう思いっていうのは
あ、もちろん
一緒なのよね。
でもどっちかというと脳血管性の方が人格が変わりにくいので、アルツハイマーの方はちょっと人格にこう変わったりするけど、まあ、脳血管の方の人はまあ割とあのなんていうの、人格、まあ、その人格に関わりのところがやられてるとダメだけど、うん、
まあ、脳血管はその脳のちょっとダメージが大きい場所がばらつきがあるんですよね。
そうだからそこによってピンポイントで来るから、そうともそれですっかり記憶がなくなるかもあれば、そのなんていうの、失語症みたいに出てる人もいますし、
ね、あ、ね、あのそうガミガミ怒られちゃったけど5分後には忘れられてるわけなんで、忘れるってありがたいね。
まあね、そう思うときも、うん、ただね、私いつも思うんだけど、あのその陽気な人ってそんなにいない。進行どんどんしていくと、どっちかっていうと喋らない、
はいはい、
なんかね、食べない、飲まない、動かないっていう、そのどっちかないの方になってきますよね。あの、うん、全て認知症って、うん、その週末っていうのはさ。で困っちゃうのがさ、あの食べ過ぎちゃうの困るけど、あのアルツハイマー型の方だとご飯食べるものかどうか分からなくって、
異食行為、
まあ異食までね行かないんだけどね、割とねものすごい変なものまでは食べないような気がするんですよ。でも冷蔵庫の中の微妙で、こうソーセージもさ、焼いて食べるソーセージをそのまま食べられたんじゃないですか。でその区別がいまいちつかなくて、まあ死にはしないんだけど加熱調理品なんだけど、うん、食べちゃうとかね。
僕のおじいちゃんそれ何でも食べる今、うん、あったらあっただけ食べて、見事に取ってる、
まあ、生肉食べちゃった人もいたけどね、
うん、まあ死ななきゃね。
でも過去には生肉の人は少なくて、ソーセージとか、あと面白かったのが、ドッグフード食べちゃったのね。でもドッグフード、そのうちのドッグフードはまだあの紙袋に入ってる大型のやつだったから、まあ、普通なの食べないんだろうけど、キャットフードとかドッグフードなんて美味しそうなやつあるじゃないですか。あの、
ね、あのワイングラスみたいに入ってるやつね。
そう、あれはね自信ない私。
でも薄味なんでしょ、相当薄味なんでしょ、う
食べそう、
ね、なんか逆にヘルシーなんじゃな、
だからあなたは食べてもね、まあいいんだけど、そういうなんかこう境界線のものがわからない方はたくさんいますね。だからちょっと 生肉食べるとか、生っていうのは生魚かぶりつくとかさ、それはあんまり見たことないけど、本当にこう冷蔵庫の中の本当はこれは加熱しなきゃいけないものを食べちゃったとかっていうのはよく聞く。
あの何年か前にあの明日の記憶って映画がありまして、あの渡辺謙さんと樋口かな子さんが主演で、うん、渡辺謙さんが50歳で若年性アルツハイマーになったでっていうので、まず自分が受け入れられないっていうところからが前半の物語な、物語の前半なんですけども、あのあれを受けるのね、長谷川式認知症テスト、まああの認知症かどうか調べる、
はい、じゃあ桜猫電車ですね。
そうそうそう。ですね。あの、100-7 はってやつ。
はい。
で、30問ぐらいあるんですね。で、まあ、それで、まあ、ちょっと、いくつだっけ ?25 点以下、24点以下だっけ、
うん、忘れちゃった
な。まあ、ちょっと、僕たちが。
だって最近私たち見る人みんな13点とかさ、16点とかさ。
30点満点で、僕たちがやると、あまりにもバカすぎて、何この質問っていうぐらい、超簡単なんです。
まあ、簡単です。はい。
だけど、あの、ここはどこですかなんて質問をされて、僕には日常のつもりないから、うん、何バカみたいな質問するのみたいな感じで自尊心傷つけちゃう。でもすごくいいテストなんだよね、多角的に。
昔のね長谷川式ってどうでもいい話なんだけど、
昔の
っていうかその10年ぐらい前だけど、はあ、あの総理大臣の名前聞いてた気がするの。
あそうなんですか。
でもさ今ね、今はまだいい、2、3年前に総理大臣の名前聞かれるの私分かんなかった。ダメ。
近衛文麿？
そう
とかなっちゃうよね。
誰だか分からなくな
った。やっぱ改正されてるんだ。
違ったかな。なんかね、なんかちょっと私それは不確かな情報。
あ、じゃあ何？野菜10個言いなさいって質問あるけど、あれが歴代の総理を言いなさいとか。はい、大吉君、歴代10人総理大臣。ブー。はい。 ダメですね、相当認知症が進んでますって評価されちゃ困っちゃうわけですよね。
大体コロコロ変わったって、総理大臣
だって100人ぐらいいるんだよ。なん
かここのとこ数年コロコロ変わったから、これ無理、短期記憶の世界になっちゃったからさ、長期記憶の世界にならなかった
ですね。ずっとあの映画でもふざけるなって怒ってるんですよ、実際答えられないわけ、うん、で、あのそのおろおろ感不安なのが渡辺謙さんがこう演じてて、もうすごく感じちゃってね、泣いちゃうんだけど、その場面見ると。
で、若いとショックだろうね、うん、あのこう私たちはさ、どうしてもその検査って何度も立ち会ってるけど、まあ比較的年配の人たちに立ち会うので、あの割とこうすんなり、そこはそこでもう私な、まあ、もう思い出せないわとか ね、うん、
ね、年の性作戦ですね、
ね、もう
言い訳、
あのそうそう、言い訳がね上手な人たちばっかりだけど、
でそれをこう見てると、うん、僕も実際ちょっと若い方で、うん、ちょっとそれっぽい方を見たことがあるんです、
うん、
あのそんなつもりでちょっとやってなかったから、あらーって思うようなね、
うん、
感じることもあるし、あれ本人的にあれ良くないのかな長谷川テストってい
うかね、うん、あの苦しいでしょうね、
うんうん、でもいいテストなんですよ、こう私たちの立場から見るとね、
まあね、大体のね、うん、でもあれだけで決まるわけじゃないし、うんうん、まあ、必ずその今はね画像検査をしてもらってとかっていうことで、結構ねちゃんとあのなんていうの、ある程度やっぱこうきちっとまずは診断をつけて、その、まあ、その中の治る認知症というのはもうあんまり少ないんですけど、あとそのさっき言った正常圧水頭症はね、多少水頭症をあの
緩和させることができる、そうそうそう、できる
水頭症は ある程度治ってきますけど、
あのちなみにその認知症か疑わしいと思ったら病院に行けという言葉は出るけど、病院のどこに行けばいいですか？
あのね、今はさ、物忘れ外来っていう看板出してるところもあるし、
そんなのあるの？
あります。
へえ。
物忘れ外来とか、まあ、主には神経内科、
神経
内科ですね。ただあの神経内科がまあ基本ですね。だから脳の画像診断とか、まあ、ある程度ね大きくないと、そのとりあえず CT 撮って骨髄 MRI 撮ってとか脳の血流検査してとかってなると、ちょっと大手の病大きい病院じゃないとあれかなと思うけど、
じゃあそうするとまず町医者に行って、
うん、紹介状書いてもらって、
紹介状書いてもらってでっかい病院の神経内科行かないとと
か、うん、で場合によってはね、あの長谷川式だけじゃなくて、うん、なんていうの、こう脳の知能検査みたいなする病院もあった。あのそれこそウィスクやるとこがあった、あの、ね、発達検査っていうか脳 あの知能検査ありますよね、はいはいはい、ウィスク R かなんかやったとこありました。
で認知症、その薬飲んでいくのは治らないけど、まあ、症状が緩和される、うん、それやっぱ早ければ早い方がひどくなりにくい
でしょうね、うん、まあ、それとほら、あのやっぱり日常の人たち見てると、あのひどく傷ついたりとか、ひどく嫌なことがあったりとか、それから逆にあのひどくその精神的もんじゃなくて、うん、脱水症状とか ね、
はい、
あのね、肺炎を起こして発熱して体調悪くてとか、はい、そうい う, こう病気が起こったりすると、うん、ガクッと状態変わることがあるんです。
状態不安、だから全体的に体力が落ちちゃうとか。
そうそう、体力も落ちちゃうし、例えばね、私の実際あの普通に歩いてた人なんですよ、まあ、その人はアルツハイマー型って言われてたけど、うん、歩いてる人で、ある時肺炎を起こして入院、あ、熱中症だったかな、入院するんですよ、まあ、よくある話です、うん、で入院すると車椅子の生活になるじゃないですか、
はいはいはい、
で最初は車椅子から立ち上がっちゃうので、
そう、ね、
あの昔、あ、ちょっと昔だったんです、高速って抑制でこう縛ってられてて、ところがもう退院だよっていう頃に、その縛ってる紐を外すわけですよね、立ち上がり方忘れてるんですよ。
そんなにボケるの？
で、まあ、その人は幸いまた戻って歩けるようになったけど、人によってはそのまま
寝たっきり
仕上がれなくなって車椅子の生活になっちゃったりするわけですね。
そんなすごいの？
うん、どういうこと？あの実際現実的には、だからそうすると早めにこの人はそういう、まあ、脳の気弱性、弱さがあるよって思えば、そうしたらその細かく観察してもらう熱、あの私なんかはお願いするのは、まあまあまあ、デイサービスとか行けば毎日熱測る、血圧測るからいいけど、うん、本人がこう言えなくなってくるじゃない、正しい情報を、だから熱測ってね、血圧測ってね、まあ、デイサービスとかに行けばそれしてくれるけど、お家でもそのただあ今日は元気だなじゃなくて熱測ってもらうとか、毎朝ね、そういうのをして、ちょっとこうなんていうの、早めに病気を発見してもらって、早めに悪くならないにした方がガクッと落ちるのは防げるよね、
あ、そう
っていうお願 いはしてます。はい。
でもそう言われりゃ、でも僕が関わったことあるおばあちゃんはパーキンソンを患って認知症だったから
ちょっと
歩けなくなっちゃったらちょっと違うな。
でもね、あのもっとひっくり返してさ、今もうちょっとじゃあ魔女チックな話をすると、はいはい、認知症の人をさ、うん、あのじゃあ悪くしようと思ったら簡単だよねって。ほらよくさ認知症大変なんだよねって家族言うじゃない、
うん、
で悪くしようと脱水症状を起こしたりとかさ、
そうね
簡単ですわ、うん、病気インフルエンザかかったりとかさ、
そうね、う
ん、非常に単純な悪化させることって非常に
簡単です。悪化させるのは簡単なんだね。薬抜かなきゃ抜けばいいんだ。
じゃあ薬飲んだって
変わんない、
そんな即効性のある血糖値が高いとかじゃないから、 その時1回2回じゃあれだけど、もう極端な話そういう、 こう環境の悪いそれとかね、あとね、あのやっぱ嫌な思いっていうのはすごい気持ちの中で傷がつくんですね。 あれってやっぱほらなんか言わない、あの嫌なことを思い出で脳の中傷がつくんで、
嫌なこといっぱい残ってるね。失恋の思い出が多いよ。
そうそう、いやまだそんな程度だけどさ、うん、もうそのね認知症になってからこうバカにされたとかさ、とか例えば
それは残ってるの？
多少で感情的には残る。
いやじゃあ僕また今度会いに行くときおばあちゃん怒られるわけ？
かもしれない。
何しに来たのよ。ちょ
っと嫌な人だなって感情は残ってる可能性があると思う。
わお。
感情的なものは残るからね。
ああ、でも仕方ないよね。
まあしょうがないけどね。まあ忘れてるかもしれない。わからないけどさ。でもそういうこう嫌な傷みたいなものは積み重なると余計にこうよく進行が早くなったりとかするとは言いますね。
難しいね、
うん、だから本当に家族は大変だと思うし、うん、
あのね僕のおじいちゃん薬飲んでたんだけど、
うん、
薬飲み始めたらすごく乱暴になっちゃった。
なんかね一部その服薬、まあいろんな薬が今何種類かあって貼り薬が飲まない人もいるから、
貼り薬もある
の？あります、あのありますね、貼り薬
あるの。
最近貼り薬多いよね。なぜか飲ませるっていうのがほら飲まない人が、
飲みたくない
もん、そう、服薬拒否になってるから、ね、まあ、飲むようになってるんだけど、あの貼るの
貼って効くの？
あの皮膚から吸収するの。だってそれはいっぱいあるじゃん、あの
湿布とか、
湿布の
ニコチンのもそうだよね、
ニコチンパッチもそうだし、同じ
あら、へえ、そんなに
喘息の薬もそうだよね。
あ、そうだね、うん、そうだね、言われそうだ。
心臓の薬もあるよね、ここに貼るやつ。
あ、そうなの。
うん、心臓のもあるよね。
へえ。
2枚3枚貼って出してんだよ。
うん、
で大体貼り薬に日付書いてるじゃん、何月何日。
ああはあはあはあ、そんな認知症の薬もあるな。
ある今ね、貼り薬もあります。それじゃ別に頭に貼るんじゃないよ。あ悪いところにこう尻尾貼る
んじゃない。血に血液乗っけるわけね。
そうだから、で本人剥がしちゃうようなら本人の手が届かない背中だとか、はいはいはいはい、あのっていうところにしてんだけど、これがまた器用に取ったりしてね。
認知症の人って骨折なのに足骨折したのに歩いちゃうとか
さ、
うん、あれはどういう構造なの？
あんまり痛み感じてないのかな。
もうそれが痛いのが
分かってない、ね、近く、
うん、痛いって感じてももう忘れちゃうってこと
かもしれないね。だってあれそういう人いますね。あと、うん、あのレントゲン撮ったらここ骨折してましたとかさ、ここ骨折してましたよみたいな、もうついちゃいましたよみたいな人いますね。
このさ、あのそういうのが気になってて、おばあちゃんとかってちょっともうガリガリになっちゃうと、あのすぐ内出血しやすい人とかいるじゃないですか、はい、で支援してるおばあちゃんもそういうタイプで、月に1回見に会いに行くんだけども、そうすると青たんだらけで、はい、いやー虐待受けてんじゃないかなとかね、なんかちょっと一瞬疑ったことあるんですよ。
でもあのでも虐待ではないけど、でもねあんまりたくさんあるようだと、あの介護する側がねこう掴んだだけで、
ね、なっちゃうみたいな、ね、
なんかでもそれって防ぐようにするんじゃない、普通は。
んだってさ、もうそことはもう仕事的には終わったとこだけど、もう鍵かけ個室に鍵かけてたからね。
素敵。
うん、
またあのラジオじゃない時にやつで話
してるから、そうね、うん、
だから
あのね、僕も障害者の施設で働いてて、一昔二昔前だから、まあ鍵とか
逆に、ね、抵抗ないよね、一緒
でおかしいよねとか考えるようになり始めた頃だった。 ったんですよね、うん、で閉めないと本当に安全守れないからってのも、まあまあね、で分かるんです、分かるんだけど、利用者の立場で、うん、はいどうぞじゃあお部屋に 入ってもらいじゃ あの家族さんお部屋入ってくださいねって鍵ガッチャンって開けてどうぞって入れてもらうとこんな気分の悪いもない。
なんかあの閉鎖病棟みたいな新幹線病院の、
うん、その前に行ってきたけど、鍵かけるんすか、はい勝手にどっか行かれると困るんで、だってこの人ほとんど寝たきり状態じゃん、どこも勝手に行かないじゃんとかさ、あ違う勝手に誰かが利用者さん別の利用者さんが
入って
部屋が漁るからとか
ね、あとねあ
のないもん、
でもねあの医療措置でほら医療って言ってさ胃穴開けてるとかさ、それとか点滴打ってる人さ勝手にさあの、うん、ね認知症の人がさ点滴抜いちゃったっていうのあったよ。
あそう、あ、うん、それもダメね。
そうなんかね、私一度あの一人暮らしの方が入院したんですね、うん、でその人も、まあ、認知症というか、うんまあまあ、認知症というか、まあ、微妙な感じの人だったんだけど、うん、でその人がね点滴抜いたからもう、うん、あの引き取りに来てくださいって怒られた、うん、で行ったらさ自分の点滴抜いたならまだしも、うん、入院患者の他の同室の患者の、ね、点滴抜いちゃったんだって、うん、でも理由がすごいの、あんなことされたらかわいそうだろ
う間違ってないね、
間違ってない、うんうん、そうして返されました
あのね、僕がちょっと聞いたことあるのが、うん、あのおばあちゃん認知症じゃないおばあちゃんが、うん、転んだの、
うん、
ほんで立てなくなっちゃった外で、
うん、
でもうショック状態で洗脳状態になっちゃって、
そうそうそう、う
ん、ほんで、まあ、一人暮らしのおばあちゃん で、うん、でケアマネ対応するケアマネとかもちょっとたまたま近くにいなくって、うん、どうしようどうしようって特に近所の人が騒ぎ立てるわけですよ、うん、どうすんねんこのばあちゃんみたいなので、うんうん、で大騒ぎになったのね。でとりあえずまあ一人暮らしで在宅はちょっと緊急的に無理だから、うん、どっか一晩預かる施設に預かってもらいましょう、うん、でたまたま出張でケアマネさんいなかったそうなんで、うん、まあ、まあ地域包括支援センターとかがサポートで入ってくれるでしょ、
はい、
そうすると「ああこの人すごい認知症ね、
うん、
仕方ないわね」って対応してくれたんだって。認知症じゃないのに
専門状態です、
うん、その一時的にパニックでボケみたいな状況、 その怪我した時とか手術の後とかって聞きますよね、うん、それと認知症の区別、もちろんその行動自体はおかしな行動だからボケてるなってうん、初めて見たらそう感じるかもしれないけど、ちゃんと情報を見たらそんなこと絶対違うって分からなきゃいけないのに、分からないケアマネ、あこれ別にケアマネ最低ケアマネの話じゃないですけどもあのとかもあるんだよね。だからこう、
そうそうそう、
いろんな変な行動を取る、おかしな行動を取るって認知症かもしれないし、たまたまパニック状態になってるのかもしれないし、知的障害から来てるかもしれないし、精神障害から来てるかもしれないしとか、いろいろある中でどうしてもこうね、僕たちでも将来なりうるかもしれないこう認知症っていうのは。
うん、
気になる。
そう。だから、ちょっとだけ、あの、専門はね、うん、やっぱり、あの、専門状態っていうのは、うん、手術の後だとか、今みたいな大きな怪我したりとかしたり、はい、急な環境の変化とかで起こって、はい、でも、戻るんですよね。
戻るの？うん。で、数日くらいで戻る
の？そう。で、普通で戻るんだけど、やっぱり、その、一回専門になると、戻りにくかったりとかあるので、うん、あの、薬で抑えられると。うん、で、専門ですっていうことで、あれば、スッと効く薬があるので、早めに対応すれば、収まっていくと。で、長引かせれば長引かせるほど、その専門が始まった時期から治療が始まるまでが長引くほど、治りが悪くなるので戻りにくくなるのでって言われてて、でそれはあのそういう時はこうむしろこう神経内科もまあそうなんだけど、うん、専門は逆にあの精神科の受診をしたりしてあの抑えていくことはありますね。だから何人かいますよ、もうその時見たらもう明らかに認知症だろうっていうような、うん、もうむちゃくちゃな状態になるような人が、一人は今もう全然要介護1でまた一人暮らしに戻った90もう100近い人、だってその人ね90かなんかでね骨折、転倒骨折したんですよ、
はあはあ、
でその時に入院、もう生まれて初めての入院で90にして、
うん、あさ
で骨折、はあ、って言ったら「いや手術します」って言って手術しちゃって、よくある大腿骨頸部骨折で、はあ、で家族が相談に来て、まあ、当然前も入ってたんだけど、はあ、家族が相談に来て「こうこうこうで、でも病院でわけのわかんないことばっかり言ってると、でこの人はもう認知症だったから、いや一時的なもの かどうかわからないんで、もうちょっと様子見ましょうなんて言ってたら、あの家帰ってきたらもう全然元気になって、なんのことない、もう100近いですそんな人とか、あともう一人は本当にだから一時期要介護4とか5がついちゃって、その介護のね、とかね、やっぱ体調が悪い時にもう暴れて暴れて1万円札をねちぎってはない、ちぎって
はない、あら素敵な、
もう私にはいらないって言ってね、やめた人いたんだけど、自分でも本人それは覚えてるらしいんですよ、ここは。だけどあの一時期のね、その悪い時期の記憶が抜けてるんですよ。
でも自分らなんかでもちょっと大きな病気した時そんなあったような、そう
パニック状態になるじゃない、
う
ん、
っていうことだよね、
うん、そうそう、だからそれで今は本当にその人もしっかり元気で、 あの時私でも一時期のその悪い時期の記憶はスコーンと抜けてますね、二人とも確かそうです。
あ、本当。
だからまあ別人格みたいになっちゃうのかな。
あのさ、認知症ね、もう考えるとイメージ的に辛いイメージが多いです。ね。だけどこう上手に付き合っていかないといけないので、まあ、確かにね、家族さんとかはケースによってしんどい方もね。
うん、でもまあやるべきこと、最低限やるべきことやってもらって、あとはもう変な話ですよ、うん。さっきも最初言ったけど、本当のアルツハイマー型認知症なの。かそれともそうじゃない、まあ、いわゆる幻覚というか普通のね老化現象の中での認知症だって、アルツハイマー型でしょうなんて言われて、どう考えても10年経っても、うん、あのその状態そんな変わらない人っていう、うん、それって違うんじゃないですか、ね、あの普通の加齢によるものであれば、うん、慌てることはそんなにないし、
ただちょっと不安だなって思ったらどうやって病院に行ってもらうか一つ課題だけど、まあね、やっぱ神経内科で見てもらう、
そうか一回ね、あの、うん、脳の例えば、脳の方のさ、ほら今あの脳なんだっけ、脳ドックじゃないけどさ、
そんな
頭の、あ、脳ドックって昔からあるけどさ、ああ頭の方もさ健康診断やってもらおうよとかさ、その健康診断とかね、一遍そういう先生も専門の先生に話聞いてもらおうよとか言って連れてったりしますけどね、う
ん、ね、あのなっちまったもんは仕方ないので、ね、どうやって付き合っていくか、ね、うん、そういうのを考えながら、でも僕たち勝手に、ね、診断はできないので、
あ、私たちもできませんので、うん、やっぱ
家族もできないので、はい、ちゃんと専門家に診断を受けて、そうそうそう、で介護が必要になったら私たちがサポートをしていくと、
はい、そうですね、
いうことなんで、まず家族だけで抱え込んじゃダメよね、
まあ、あの、うん、まず診断を受けて、でその方向性が見えてくるので、うん、あの予後というかね、こういう風とかな、うん、でそれはあとはただあの言うなとも言うけど、みんながみんなアルツハイマーじゃない気がするので、うん、あのあんまり過剰に恐れずに今付き合っていくしかないかな、
ね、今だんだん分かって、
そうそうそう、
分かって実は違うんだって、うん、本当10年後の認知症の姿って変わってるかもしれないですね、
そう、あとね、うん、完璧にやらないことだよね、
そう ね,
ね、そこ大事だよ ね, 、うん、そうだね、ほどほどに固めつぶるの大事だよ ね,、うんうん、
ね、さあ、あの認知症についてね、いろいろ お話をしてみました、はい、参考にしてください、
はい、
はい、それじゃあね、本編ここまでにします、お疲れ様でした、はい、
福祉探偵団、
大魔女さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
認知症ね、あのやっぱこう高齢化率が上昇してますから、こう認知症になる方っていうのも増えてるわけですよね。そうですね、はい、でも昔から認知症の人っているわけでしょ。
うんうん、
こう現代はすごくこうね取り上げられちゃうけど、その江戸時代とか明治時代の頃だって
昔からいるよ、ね、
認知症の人っているんだよね。うん、どうしてたんだろう。
うん、でもさ、まずその中で認知症の人が増えたんじゃなくって、うん、寿命が長くなったんだって。だからこう脳の機能の低下が始まるよりも先に体がなくなってたのが本来なんだけど、まあ昔はね、だって人生50年の時代だったからさ、
そうだね、
だから体がしが先に衰えるとか病気で死んじゃうとかいうのがいっぱいあった。だって自分の人生だから200年も生きてるからさ、余計だけど、やっぱりこうなんていうの、 あの病気でこの薬がなかったら死んでたよねとかね、うん、自然治癒はしてなかったよねっていうことだって、う
ん、今生きてるんだ
もんね、今思い起こせばあるわけじゃん、
うん、はいはいはい、
うん、だからさ、そういう時に死んでたはずなんだよね昔、その時にさ、じゃあ認知症だったかってそのことないわけで、若かったから、認知症の人が増えたっていうのはやっぱり寿命が長くなったからだって聞いたことありますけど、
ありがたいような、
そうそうそうそう、うん、まあだからねボケないでって言って今すごい脳トレとか、そうそう頭ばっかりじゃなくて何だっけ体を動かしたりとか、こう思いもよらぬ何ていうのそのあんま普段しないような行動っていうと変だな、こうね違うこう普段し慣れてない行動をするとか、うん、まあ、それこそあの誰かを見て踊りを踊るとかね、あそういうのがいいんだよね。
なんか食生活も大事って最近聞きますよね。そうそうそう、糖尿病の人はなんかアルツになりやすいとか聞きますよね。
でもさ、まあ、あまり怖くない、怖いって思わない方がいいんじゃない。
でもその体の衰えってのは、うん、じわじわとこう来て自分でも感じるんだけど、うん、脳の衰えってのは認めたくない気持ちも強いじゃないですか、うん、だから余計こう恐怖心抵抗感あるんじゃないかな。であの僕の、 あの知り合いの方はあの中途障害の方でね、うん、まあちょっと高いところから落ちちゃって、あの脊椎損傷なんですよ。でやっぱ同時に頭持ってるわけじゃないですか、うん、で高次脳機能障害とか、まあ、脳の障害は出てないんだけど、うん、なんか ある日ちょっと最近物忘れが多いよって指摘されて、うん、でもしかしてその障害者になった時に、うん、頭打った後遺症が今頃もしかして出てきたかもねなんて言われたんだって、結果なんともなかったんだよ、うんうん、だけどそれ言われて診断の結果出るまでがすごい不安な日々で、でケリーさんとのこうねいろんなやり取りのことなんかも忘れちゃうのかな、怖いなって。
まあケリーさんとやり取り忘れてもいいんじゃない？
なんでよ。
そのぐらいいいじゃない。
バラ色の日々だったかもしれないじゃないですか。
でもさこうやって今は記録残せるからいいね。例えば私たちが消えてなくなってもさ、もしかしてどこかで誰かがこれ聞いてくれるかもしれないね。
うん、アンドロメダで聞いてくれる人もいるかもしれない。
そうそうそうそうそうそう。
ね、怖いすごい時代ですね。ね、うん、だからそうだよね。これ葬式の時流そうか。
うん、私本当に思ってる。
これ今でも55回分あるのよ。
うん。
で葬式1本1時間だ。どんだけこれ100本いったらどうするんですか。
3日ぐらい葬式
で。お経でもお経流してもらうより
いいかもよ。
これね聞いてっていう
か。あの今ほらなんか最近ってさ、あの火葬場だから高齢者が増えたってことは火葬の数が増えてるので、はいはいはい、火葝場の順番待ちがすごいんだってね。
あそう。
だからねあの大都会の東京とかだと、
は
あ
は
あ
は
あ、本当になんか亡くなって、
あそう、ね、
もうなんか四五日は普通みたいな。
あ、そう
なんだ。その間なんか冷蔵庫じゃないけど、冷凍庫じゃないけど、なんか
冷蔵庫
とか入れてってくんだって。その間ずっと流しといたら、あ、違うか。
ねすごいね。
あ、他のお客さんが迷惑ね。
そういう時用に100本ぐらい経ったら、1時間ぐらいのこうダイジェスト版みたいなので、
うん、
ね、あの、ね、流せる
んです。何の話だったっけ、今日。うん、あ、20の話だった
よ。ね、あの、認知症ね、あの、ね、本当こう、症状も様々なので、
そうですね、
はい、ね、あの、アルツとか、あの、脳血管型とかだけでも対応の仕方とかね、コツが違うのでね、今日はそういうところまではちょっと喋りきれませんでしたけどね、
はい、
まあ、いろいろあるんですね、
はい、
うん、なるべくこうボケても怖くないって思えるようなこう体制作り、社会のシステムを作っていくのが課題なのかなと、
まあ、それがそのオレンジリング運動というか、
あ、忘れてます、
忘れてたでしょ、そこにほら何のため
にそのゼリーしてるの
よ、そうよ、
僕も2つ持ってます、
はい、
はい、
あれ何個持ったら何か違うもんもらえるんですかって言われたら何個持って
ます、金色に変わるの、そんなことね、たまたま2回受けただけですね、あの何回聞いても面白いんですよ、あのキャラバン認知症サポーターキャラバン
寄せ講座ね、
あれとっても資料とか分かりやすいので、あれどこでもやってるんですよね、
どこでも
今でもやってます、
今でもやってます、はい、で100万人は越しちゃったので持ってるんですけど、うん、でもやってて、じゃあ今度どうやって活用しようかなっていうところに今出てきてるかもしれないし、
ね、知らない方はそういうのを自分の町でね、うん、やってたらぜひぜひ聞いてみてください。
でもね、昔に比べて本当に理解する人増えたと思います。昔っていうか、まあ、その
介護保険
が始まった頃に比べたら、うん、もう随分認知症への理解は進んだ感じがします。
変わってきましたね。それは感じますね。
本当にそれは感じます。ありがたいなと思ってます、
ね、この 番組も添えて役立てばいいなと望んでおります。はい、福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団アットマーク gmail.com、 綴りは fukushitanteidan アットマーク gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか、ケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますので、ぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。 Facebook ページFacebook をご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。はい、福祉探偵団、配信50回を記念して団員バッジを制作しました。団員バッジが欲しい方は番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて送信してください。未だ来ない
一つも来ない、
うん、まあ、でもね、うん、でも50回配信してるからね、この今収録してるっていうね、誰か欲しいって言って、はい、
寂しいね、誰もいらないんだ。
なんかね、
もうちょっといいもの作らなきゃダメかもよ。
うん、でもあれもいいよ結構。
そうか、
明日の国週間つけてるからね、うん、はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
お魔女でした。
それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。
福祉探偵団、
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。